ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さんと米倉美穂でお伝えいたします。
よろしくお願いします。
橋本市長、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめの話題はどんな話題でしょうか。
はい、大変嬉しい話題ですけれど、初場所でですね、白熊関、千秋楽で勝ち越しを決めました。おめでとうございます。初土俵からですね10場所連続で勝ち越しという、大変これも偉業だと思いますけれど、正直千秋楽までハラハラドキドキではあったんですが、見事勝ち越していただけましたので、次の次あたりにはですね、新入幕ということを期待しております。
手に汗握る、
そうですね、
取り組みがここのところ8勝7敗が3回連続しておりますので、本人もコメントで、あと2つぐらいっていう前向きな、コメントもありましたけども、まだ次の場所どうなるかは分かりませんが、もう幕内も近しという感じですね。
そうですね、取り組みの内容を見てもですね、やはり惜しい、残念だなっていう場面もありますけれど、そういう意味でも白熊関のですね強さが光る取り組みもありますので、今後大いにまた期待できるなと。特に白熊関に名前が改まってですね、子供さんのファンがですね大変多く、場内からも白熊という声がですねかかってますし、女性ファンも以前から多いようですけれど、白熊関の人柄がこう多くの皆さんにですね愛されているんだなというふうに感じます。後援会でですね、皆さんにも大変多くの皆さんに後援会加入していただいておりますけれど、早ければですね5月場所にも入幕が期待される状況になってまいりましたので、後援会としてですね、化粧回しをですね、ちょっと準備をしなければならないかなというふうに思ってますし、そういう意味ではさらにですね、後援会加入を皆さんに呼びかけたいなと思います。
白熊関須賀川後援会のお問い合わせ先は、須賀川市障害学習スポーツ課024888-9174 024888-9174 までお願いいたします。さあ、続いての話題ですが、
はい、毎年ですね、この季節に行われている話題ですが、中学生による模擬議会というのをですね、須賀川市の議場で行っております。今年もですね、中学各市内の中学校、すべての中学校でですね、参加をいただいて模擬議会が開催されました。
毎回広報須賀川の方にはね乗るので見ることも多いんですが、多分来月号に乗るとは思うんですけれども、今回はどんな質問が出たんですか。
毎回私もですね感心させていただいてますけれど、今回はですね、選挙についてと、いわゆる投票率がだんだん下がっている状況の中で、これを高めるための取り組みであったりですね、あと伝統行事である松明明かし、だんだんその松明政策の指導者も減少したり高齢化しているっていう、状況をですね中学生なりにこう危機感を感じていただいて、そのことをお正しいただいたりですね、あるいはこの献血の協力者がだんだん減少していることへのですね問題意識であったり、あるいはヤングケアラーっていう、中学生になればですね当然同世代の皆さんがそういう状況にあるっていうことにですね強い関心を持っておられたり、本当に今の社会問題やですね私たちの地域の課題について中学生なりに本当にいろいろと勉強されてですね、特にその学校内でこの質問を作成するにあたってはいっぱいこう話し合ってですね、質問していただいた素晴らしい内容でした。
3月議会もありますので、
我々も本当は見に行くことは市民は行けますのでね、一般の質問どういうものをしているのかとかね、
誰でも
ね、
見ることができますよね。
そうですね、まあ、今現在インターネットでもですね、配信はしてるんですけれど、ね、やっぱり議場でですね、傍聴席で直接傍聴いただけるっていうのは議員の皆さんも我々当局の方もですね、当然緊張感も高まりますし、すべての議論がやはり市民の皆さんのための議論であるということもですね、考えて多くの皆さんにできれば傍聴していただければなと思いますね。
やはりもう中学生に負けずに問題意識とかね、これはどうなっているのかって気持ちを持ってね、やっぱ市民のためのですから、
はい、本当に皆さんね、中学生でしっかりした意見をお持ちで、個人情報保護についてですとかね、環境の保全についてとか、ちゃんとした考えを持ってるんだなと思いますよね。
そう、未来の須賀川大丈夫かなって思いましたよ。
そうですね、やっぱり今の中学生もですね、すごいこう情報はいろいろこう入手する方法は多様化してるんでしょうけど、やっぱり問題意識であったり、その純粋さっていうのがですね、非常に私たちの心も打ちますね。
さあ、そして最後、こちらも毎年、展示されております春らしい話題となりますね。
はい、恒例のですね、博物館の冬季企画展ひな人形展をですね、今年も開催しております。特に今回もですね、江戸であったり京都であったりっていうこの二大潮流をですね、非常に素晴らしい雛人形を展示してありますので、よく人形は顔が命と言いますけれど、その、お顔のですね違いであったり、特にまあ、ある意味この時代のですね、まあ人形だけではなくて装飾であったり、そのひな飾りそのものもですね、本当に、まあ、当時の職人さんたちのすごい技が込められているものが数多くありますので、ぜひご覧いただければと思います。
もちろんこの展示もですけど、町もね、ひなの笑顔に会える町ということで、各お店にねひな人形が飾られたりして、こう華やかですよね。お買い物しててもそう思いますよね。
各お店ではですね、そのひな人形を見れるとともにスタンプラリーもありまして、本当に賑やかで楽しみの季節ですよね。
はい、でこれは博物館は開館以来昭和45年からずっとやってますからね。
そうですね、特に須賀川は商人の町として繁栄したところでもあるので、当時のですねやっぱり有力な商人の皆さん、商家っていうのはおそらくこの子どもたちのためにですね、素晴らしい人形を揃えておられたんだろうなというふうに改めて感じますね。
毎回ね、埼玉市の岩槻人形博物館さんにお世話になったりして、本当に珍しいものを見ることができて、僕も毎年行ってますけど、すごい楽しみです。
そうですね、本当に、まあ、現在の現代のですねひな人形とはまた違った顔立ちであったりですね、衣装であったりっていうのも大変楽しいこと、楽しみだと思いますので、本当にその美しさをこうご覧いただけるとありがたいですね。
こちらのひな人形展は3月10日日曜日まで開催されております。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお観覧料は大人200円、大学生高校生100円、中学生以下と65歳以上、障害者の方は、手帳を所持する人と、会場者お一人が無料となります。ぜひたくさんの皆さんのお越しをお待ちしております。以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。